78.0 Typhoon FM.
Typhoon FM 一枠お届けしています。お久しぶりの方をお招きいたしました。映画監督の荒木太郎さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。改めてご紹介しますと、荒木太郎さんは東京のご出身、
はい、
高校生の頃から映画にのめり込み、大学の頃から、現像関係の会社でまずは、
そうですね、あの当時東洋現像所って言って、今時間っていうところなんですけれど、はい、フィルムの現像していたかな。今はもうフィルムがあのダメになってしまったんで、やってないんじゃないかと思うんですけれど、あの当時はもうほとんど日本映画、東洋現像所って言ったらもう一番やってるとこ、そこであの映写をやったりフィルムの現像をやったり、そういうことであの映画に、まあ、関わってたというか、関わっていましたね。
やっぱり何か映画に関係するところにいたいっていう、
は
い、
それはありましたね。もう全くどうやったあの映画と関わればいいかっていうのがわからないんで、
はい、
あのそういうところから入って、あのすごく楽しかったですね。映写フィルムなんかしてすごく楽しい思いしましたね。
で、その傍ら俳優養成所に通い、
そうですね、
すごいですね。20歳で俳優、23歳で助監督デビュー、でピンク映画の監督として、まあ、これまで70本ほどの作品を制作ということの、
もうちょっと増えたかもしれないですけれど、はい、あれ23助監督か、そうかな、22かな、ちょっと もう古い話なんで忘れましたけれど、はい、
そうなんですね。もうそこでやっとその映画の制作っていうところですね。
そうですね、たまたま、まあ俳優から、若い時俳優からデビューしたというか、俳優からあの映画に関わることができたんですけれど、やっぱり俳優っていうのはその怒られるにしてもやはり遠慮されるというか、本当には怒られないんですよね。で若いから下手っぴで、あのどうしようもないんですけれど、あのなんかちゃんと関わってないような感じがして、これだったら助監督もう本当にあの裏方からやって、あのきっちり、まあこういう政治映画の現場っていうのは非常に過酷なもんで、そういうところを下からやっていこうっていうような気持ちがありましたね。
ね、あのまあ、表を担当するのと、はいはい、ね、制作、まあ、裏方を担当することっていうのは随分違うと思うんですけれども、
ね、はい、まあ、今となっては作ることに関しては同じだとは思うんですけれど、あの、まあ、20代なんて本当辛かったっていうのも変ですけれど、ろくなことはないんですけれど、まあ、いやそれがなかったらどうしようもなかった、もともとあの裏付けがあるところで描いてたわけじゃないんで、それが唯一の裏付けだったのかなっていう感じがしますね。
ね、でもフィルムのお話なんかも出てきましたけれど、
はい、
やっぱり随分変わりましたか、この制作の状況とかっていう。
去年一昨年の、終わりぐらいからデジタルに変わってしまったんですね。今までずっとフィルムで育って、まあ、他の業界はもうもっと早く、デジタルの方に移行してると思うんですけれど、ずっとフィルムでやってる業界だったんで、何が変わったかって、一本一本やるごとに、ここ1年ぐらい、もう4本ぐらい撮ったのかしら、だんだん分かってくるっていうのがあるんですね。フィルムがデジタルになるっていうのは、それすごい画質が違うっていうことは、誰でも分かるというか、実はそんなに大きいことじゃなかったんですね。誰でも分かるんで、そうじゃない部分、今までフィルムでやっていたから、このスタッフがいた、こういう現像場があったっていう、そういうところで支えられてたんですけれど、それが違うスタッフに変えなきゃなんなかったりするっていう、その人間関係を変えなきゃなんなかったり、ただまあ私の場合はデジタルになってほとんど登録なんですけれど、デジタルでもアフレコで未だにやってるんですが、その人間関係っていうのを、なんていうか、ただフィルムからデジタルになる流れの中で、なんか捨てちゃっていいのか、なんか大した考えもなく捨てちゃっていいのかっていうのが、ここ1年すごく悩んでたというか、戦ってたところですね。
単に機材の問題だけじゃなかった
っていうことです
ね。
それは逆に分かりやすい問題で、
はいはい、
今までなんていうか助けてくださったというか、はい、分かんないんですよ、その時は。 なんか当然のように空気のような感じで、当然のようにこういう現場でこうやって助けてもらうのは当たり前なんだと思わずにいたわけですね。それがなくなってくるというか、それをまあちゃんと意図してその人たちと仕事をするっていうふうにしなきゃならなかった時に、初めてあどんだけ自分は今まで助けてもらってたんだろうっていうことが一本一本分かっていくっていうところがありますね。
で前回実は今年の4月に来ていただいたんですよね、はいはい、久しぶりですねっていうこと
で、そうですね、2年ぶりだったですね、
はいはい、だったんですけれども、その、まあ、4月以降ですね、はい、またなんか新しい映画の制作に、
そうですね、2本その間に撮りました。この間初号試写が終わったばっかりのもありますし、で2本ですね。
ああそうですか、
はい、
2本すごいなっていう感じなんですけれども、
いやもう本当に試行錯誤ですね。さっきも言ったようにフィルムからデジタルに変わるっていう、その分かりやすい部分だけじゃなく、いろんなことが変わってきますね、まあ、普通の映画の作り方になったって言えばそういうことなんですけれど、今まで、なんていうか映画の場合は、時給いくらでどうのこうのっていう世界じゃなくて、本当になんか心からの献身とか、なんかそういうこういうのやるとすごくお金かかって手間かかるなとか思わないで、やりたいからやるって人たちの集まりだったっていうのが、逆に浮き彫りにされて、なんかすごい宝物を今まで私は持ってたというか、お稽古を持ってたんだなっていうことが分かる一本一本ですね。
でまあ、ピンク映画、青春映画なんですけれども、
はいはい、
やっぱりこういうお話聞いてると、はい、その中に、まあ、ちょっとその時の時代を映し込むっていうんでしょうかね、
はい、
のがやっぱり荒木さんなんだなっていうのが、
そうです
ね、なんかね伝わってきましたね、
はい、やはりもうな数年前亡くなった若松浩二監督っていう方が、さんまさんその事件をもう晩年撮られて、あの監督政治映画のやってる時もその時代時代を取り込んでゲリラ的に撮ったりしてるっていうのがすごく若い時に浴びるように見てたもので、どっかそういう部分が映画になきゃいけないっていうのはあり、ただ私の場合はもう明らかに娯楽映画なんで、それは若野小児監督は全然違うし、そんな全然足元にも及ばないのはもちろん分かってるんですけど、その精神っていうか、なんかこれは違う、当たり前に思われてること、これ違うだろうっていうようなことをちゃんと提示しないといけないというふうに思う、共感も得ないし、リスクっていうものがこちらになければお客さんも来てくれないなっていうのがありますね。
で、まあ、今回、
はい、
来沖はすごいですよ、首里劇場で、まあ、特集を組んで上映があるんですけれども、
はいはい、
間7特集 in 首里、
そうですね
相田奈々さんという女優さん、まあ、今日チラシ持ってきていただいて、はい、あこの方かという感じなんですけど、なんかどっか可愛らしいところもありつつ、はい、なんかキリッとした感じがある女優さんですね。
そうですね、まあ、最初はよくわからないで出演していただいてたんですけれど、だんだんなんか結構この人は、まあ、私なんかすごく古い映画作りの仕方をしてると思うんですけど、珍しく若い方にしてはそういうのが合ってる人なんじゃないかってい う, とにかくこれ悪口でも何でもなく不吉祥な方で、一生懸命体ごと考えていくようなタイプの人で、今時の人じゃない人でしたね。
で、まあ、その相田奈々さんを特集して、はい、ということなんですけれども、はい、3本、
そうですね、
はい、はい、新東京物語、
はい、まあ、公開タイトルはびっくりするようなタイトルなんでちょっとここではあまり言わないようにしますが東京物語っていうのが大好きで、
はい、
新東京物語っていうのも5年ぐらい前に撮っていて、はい、それの姉妹編のような感じ の, どちらかというと小津安二郎監督の東京物語 の, おばあさんの方から描いたような、でおじいさんはもう亡くなってるという設定、リュチシューさんの役の方は亡くなってるという設定、実際野上正義さんという名優がその、5年6年前ぐらいの時は出てらっしゃったんですけど、
はい、
その間に亡くなってしまって、まあ、おじいさん亡くなったという設定で、おばあさんの側から描いた東京物語ですね。
ね、エロの中にほろりとするものが ていう話は聞きましたよ
ちょうどあの私の両親が東京で大空襲にあって何度も家焼かれてるしてる、そういう話を随分聞いていて、それでたまたま石巻の方にあの津波の後あの、まあ、石巻のパール、日活パール劇場のすごくすごいおじいさん、おじいさんしたら失礼ですね、もう80いくつなんですけれど、うん、骨のある映画監視さんがいらっしゃって、どうしてもその人のお話聞きたい、一回水没したのにもかかわらず復活して上映館やってるの、だいたい社用の業界なんで一回やめるともうほぼ 100% 復活するってことはありえないんですね、ところがあんな津波にあって水没したにもかかわらず3ヶ月後に復活されて、もうこう表現の自由は守らなきゃいけないっていうようなことをおっしゃって復活された劇場、
すごい、
で石巻に行って見たら、なんかその私が聞いていたその戦争での東京での大空襲の焼け野原の写真やらその両親から聞いてたような話と同じような風景が、あの 目に映ったんですね。でそれはその絵で映るもの以外にも、なんていうか心の部分ですね、あのどれだけ無責任な人たちがいてこうなったんだろうかっていうようなことも含めて、それでその後の処置のまずさ、理不尽さ含めて、すごく教授、ちょっと静かにちょっとうちの子分が来ていまして、
ちょっとイケメンが言っておりましてね、
はい、もう将来の助監督なんでちょっとあれなんですけど、そういうものがすごくあの共感するものがあって、まあ一回その前に石巻でロケするようなことをちょっと企画してたんですけど、どうしてもやはりあのまだあの復興もう信号もないような状態だったんで、ちょっとどうしてもそれはもうご迷惑かかるっていうのが分かってしまって、まあ映画撮るのはエゴなんですけれど、ちょっとそこまでしてできないっていうのが自分があって、あのまあ一本見送ってから作った映画だったんで、
そうなんですね、
非常に複雑な気持ちもありましたね、作りたいって気持ちは、あったんだけど、実際あの8ミリフィルムで、石巻の風景を結構長く使ってるんですが、絵としてはいいですよ、で映画としても力あると思うんだけれど、実際これ被害遭われた方撮ってていいんだろうかっていうような気持ちが随分ありましたね、
そんな一本なんですね。
そうですね、まあ、そういうような、戦争の時の思いはこの、主役のおばあさん役 の、あの方がになっていて、それ若い相田奈々さんの方が
孫娘の役として、
そうですね、孫じゃなくてあの息子の亡くなった息子のお嫁さんですね、
はい、はいはい、で、もう一本、
はい、
白雪姫と5匹の子豚、
はい、
これはかなり
ハードな
感じです、チラシから見るに
そうですね、もうやりたい思いをとにかく一生懸命、詰め込んで作ったものですね。よく、うちの OP 映画がこんな許してくれたなと本当感謝してるんですけれど、ただやはり自分の生の気持ちが生のまま出てしまったんで、見ると後で見るとすごく恥ずかしいのがありますね。
もう一本3本っておっしゃってましたよね、はい、もう一本は
路傍の石っていう仮のタイトルなんですけれど、こっちは割とヒューマンな話で、山田洋次監督僕好きで、その中山田洋次監督が撮られた中の一本をちょっと脚色したような感じですね。まあ、ちなみに好きとは言いましたけれど、山田洋次監督がその東京物語 の現代版のような東京家族っていうのをちょうど同時期に撮られたというか、まあ、僕が勝手に共作と言ってるんですけれど、勝手に胸を借りてるんですけれど、それに関しては逆にそっちはすごく経済的に恵まれた人たちの東京物語だけれど、私の新進東京物語はもう最下層のもうどうしようもなくなってセクス中毒になったりとか、貧困だとかそういうところであえいでる人たちの東京の物語になってると思うんで、ちょっとできたら見ていただきたいなというふうに思いますね、はいはい、
12月11日金曜日から13日、はい、日曜日まで、
そうですね、
首里劇場で開催となります、はいはい、 首里劇場の入場料ってこれでいいんですかっていう入場料なんですが、入場料金800円、
そうですね、
夫婦割引2人で1000円
と言ってますけど、なんかしょっちゅう変わるんで、今日ちょっとその寄らないでこちらの放送局の方に来てしまったんで、また変わってるかもしれないですけれどの多分そんなところだと思います。
はい、首里劇場で検索してみてくださいね、はい、上映スケジュールもご確認いただけます。はい、間7特集 in 首里、
はい、
11日から13日日曜日まで開催しているということです。
は
い、
私もこれからもうすぐ裏ですから、この放送局 の、 ちょっと顔を出したり、上映期間中頭で行ったりどっかで行ったりとかしますんで、派手な T シャツ、首里劇場の T シャツを着てるか、タロプロ T シャツ着てるか分かんないですけれど、まあ、目立つと思いますので、はい、何かあったら ご声掛けして ご意見とか感想とか聞かせていただけると嬉しいです。はい、
そしてですね、12月12日土曜日お昼の12時半から首里劇場で、はいはい、助監督を募集しているということで説明会を実施する。
そうですね、
だよね。
まあちょっと将来の古文助監督がそんな吠えていますけれど、まあちょっとこいつが一人前になる前に、遊び場ではないんでね、
静かにたしなめながら話が進んでいくという
、はい、とにかくこういう業界、まあデジタルになってもフィルムではもちろんなくなってるけれど、うん、そうじゃない気持ちっていうのはやっぱり人間の力で意図して残せるものっていうのはあるんじゃないかと、そういうふうに思っているんで、そうじゃないとやっぱりもう私みたいな半端もんはもう取っていけないんで、まあ、そういうところで一緒に戦って遊んでいただけるような方がいらっしゃったらいいななんて思って、ぜひ明日でも来ていただければ、ついでに映画も見ていいなと思ったらやっていただければと思います。はい、
12月12日土曜日お昼の12時30分から首里劇場で助監督募集の、まあ、説明会、はい、
そうですね、
あるということです。はい、で上映期間中11、12、13と3日間なんですけれども、はいはい、12日ちょっと都合が悪いという場合、
そうです
ね、まあ、この12時半というのが都合が悪いという場合は、はいはい、首里劇場までね、まずはお問い合わせください。はい、電話番号が 098-887-5173887-5173となっています。
館長の金城さんが、はい、取り継いでくれると思います。はい、で期間中僕も、いろいろ新宿没に劇場の方顔出しますので、その時声かけていただければ、どんな話でもいたしますので、はい、ぜひどうぞ。
ぜひ間7特集 in 首里3日間開催しておりますので、どうぞ足をお運びください。映画監督の荒木太郎さんと将来の助監督でした。はい、ありがとうございました。
はい、ぜひ首里劇場でちょっと不思議な気持ちに入ってください。よろしくお願いします。